川村洋介です。佐伯さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は来週の8月7日に開催される神明の花火について伺えればと思います。市川の花火というと、はい、江戸時代には日本三大花火の一つ、はい、というふうに言われたかと思うんですが、はい、今年の神明の花火のテーマ、はい、教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、今年は世界に届け神明花火、平和への祈り、令和元年美しき花、未来へという形になってます。
なるほど、
はい、
でも確かに今聞くと、はい、花火って平和だから見れるものですよね、は
い、そうですね、やっぱりこう心がね癒されるというか、うん、そういう部分も持ってますもんね、うん、花火は、はい、
花火を嫌いっていう人はいないと思いますよね。そうです
ね、ありがたいですね、う
ん、そして平和じゃないと打ち上げれないですもんね、はい、神明の花火なんですが、今年は何万発ぐらい打ち上がって、何社ぐらいの花火会社さんが参加される
のか。そうですね、一応公表2万発という形で花火を打ち上げて、はい、メインで上げてる業者が、我が市上里町にある2社と、うん、そしてあとは3社京に花火に参加させていただきますので、うん、延べ5社で打ち上げてます。
神明の花火の競技花火はあるんですね。
そうですね、5社でその参加している5社で競技花火を行ってます、
はい、なんか花火大会で競技花火っていうのをちゃんと見てなかったっていうか、区別して見てなかったんで、
はい
はい、今年こそはもう神明の花火を見るとともに競技花火を見たい、はい、
そうですね、はい、もう本当にね全部規定っていうのがありますんで、はい、好きなだけ上げていいわけではなくて、うん、何号玉は何発まで、うん、何号玉は何発まで、そして2分ね30秒以内でとか、もう限られた時間の中で演出するので、うん、本当に各社の特徴が出るのではないかなというふうに思います。
こう神明の花火の競技大会での、はい、審査基準とかは、このデザインとか、はい、こう表現色彩とか、そういうものなんですか。
あとはテーマといかに合ってるかとか、調和されてるか、はい、音楽とシンクロさせてるか、うん、そんなような、あと弾一発一発のね、クオリティがしっかりしてるか、そういうところも判断基準になってると思います。
これはでも自分自身でも採点すると面白いですよね。
そうですね、はい、多分審査結果と自分の結果っていうのが違う場合もね、あるとは思うんですけど、
好き好きであるかもしれないですけど、はい、
そうですね、もう本当に自分が審査員の一人になりながら、またそういう目で見ていただければと、
ね、また新しい楽しみ方ですよね。
そうですね、
なかなか普通は、まあ、はい、花火を見て楽しむだけかなと思うんですが、
はい、
また違った楽しみ方もあるのかなと。
そうですね、
はい、そして花火大会っていうのは、うん、花火を楽しみに来た方、はい、そして職人さん、何よりも安全が第一だと思うんですが、
はい、
花火大会中に、佐伯さんたち職人さんっていうのは風向きとか天候とかっていうのは随時確認されてるものなんですか。
はい、そうですね、もう本当に炎天下の中で作業しながら筒を固定する、もうしっかり倒れないようにとか、しっかり固定しながら、また配線作業、さまざまな作業もあるんですけども、はい、打ち上げ中に関しては、やはり風下側に多くのスタッフを配置して、その水消火器を持って配置しているとか、そういう、あとはもう大会、もっと事前の大会でいくと、大会によってはなんですかね、草が多いんで下に垂れてくる花火はなくそうとか、
はあはあ、
そういったも事前の準備から安全に対してスタートしてる感じなんですよね。あと打ち上げ当日できること、はい、風向きであったり、はい、風の強さ、そういうところであった時にはいろいろ対策をしながら、その消火器を大量に用意するとか、あと上空監視員を増やして安全に努めるとか、そういうことを常に考えながら行ってますね。
大会の場所によって打ち上げる、はい、
そうですね、高さとか
弾の大きさっていうの
は、はい、これはどれだけ打ち上げる場所とお客さんまでの安全距離が、これ保安距離っていうんですけども、はい、取れるかによって高さっていうか弾の大きさが打ち上げられる、法律で決められてる大きさですね、が違ってくる形です。
あ、はい、そういうの決まってるんですね。
そうですね、
神明の花火の特徴ってありますか。
そうですね、やっぱり神明の花火っていうのは、大玉、大玉が連発してとっかんとっかん打ち上がりますし、
はい、
山梨県内の最大級の二尺玉もたくさんね、見れます、あとはやっぱり音楽に合わせて横ワイドのエンターテインメント性のある花火っていうのが、のプログラムがすごく多いので、
はい、
そんなところをこう楽しみに見ていただければ、なので近くへぜひ混んでると思うんですけども、はいはいはいはい、近く来ていただいて音楽とシンクロしている、はい、そういった花火をぜひ見てほしいなというふうに思いますね。
あ、
花火遠くからも見れるんですけどね、
はいはいはいはい、
でもぜひ近くへ来て、はい、
なるほど、いろんなところで見れますが、はい、でも一番近くが、はい、迫力もありますもんね。
そうですね、やっぱその音楽との シンクロ性っていうのはすごく、うん、本当に参加している業者さん全てが技術が高いので、うん、ぜひこう見ていただきたいなって、まあ、そんなプログラムを作るのものすごく時間かけて大変なので、うん、まあ、そんなところも見ていただければ嬉しいなというふうに思いますね。
なるほど。あの神明の花火だとどれぐらい前から、はい、あのまあ、プログラムを考えたり準備っていうのは、はい、
もう正直言うと、はい、1年前から。
あ、もうそれぐらいから、
はいはい、もう夏が終わった時点では、はい、来年の神明の花火の、ではこういうものをあげたい、うん、こういう企画でいきたいっていうのことを考えながら、うん、スタートしてテスト打ちをしてるっていうプログラムもありますね。
あ、そうなんですね、はい、あの、まあ、神明の花火の中で、あのグランドフィナーレ、はい、そしてその前にもう一つ大きな、
そうですね、テーマファイヤーという大きなプログラムがありますので、はいはい、そこもご楽しみで見ていただければと。まあ、本当にね、数々のその前にもたくさんのスポンサーさんとのが提供していただいている花火、はい、そこももう、ぜひ見ていただきたい、うん、そして後半2つもまたさらに、その見ていただいて大型プログラムを楽しんでいただきたいなというふうに思います。
うん、まあ、どこ見てもやっぱ楽しいですよね。
全部が特徴があると思いますね。はい、
そして一番最後のこのグランドフィナーレなんですが、はい、私知らなかったんですが、はい、あの丸郷さんと、はい、そして佐伯煙火本店さんが毎年交互で、はい、交互です、はい、行われてるんですよね。
そうですね、テーマ、その前にあるテーマファイヤーが交互で、はい、だからテーマファイヤーをする年と、はい、グランドフィナーレを担当する年と、はい、っていう形が1年おきになってくるって形ですね。
丸郷さんと佐伯煙火本店さんが、はい、なんで私今年はどっちだろうと思って市川三里町の役場に電話して、はい、今年は丸郷さんですよ、はい、ということで今回お電話をさせていただいて、
ありがとうございます。
あ、まあ、言える範囲で構わないんですが、はいはい、あの今年の神明の花火のグランドフィナーレの見どころなんて言えるもんなんですか。
は
い、
今年は若干あの有料観覧席なんかも少し広がり、はい、うん、その広がったに合わせて我々もお客さんに一人でも、ね、うん、多くのお客さんに臨場感のある花火を見ていただきたいというふうに思いますので、はい、過去最大幅で横ワイド感でグランドフィナーレを打ち上げるというところが今年の一番の見どころかなというふうに思います。
横のワイド感は、はい、距離でいくとどれぐらい、
過去だいたい500メートルぐらいだったのを、はい、今年は550メートルに伸ばして横演出をしますので
、あ、でも500メートルもあるんですね。
そうです。はい、
有料の観覧席からだと花火までどれぐらいの距離なんですか。
は
い、
約300メートルぐらいで見れると思いますので、はい、300メートル、300メートルちょっと今日ぐらいですね、見れるので最大でいくと500メートル、50メートルから、横ワイドで打ち上げますけども、はい、そこから両サイドから尺玉、先ほどの尺玉が打ち上がりますので、それが半径150メートルぐらい、はい、ってことは両サイドのものもさらにそこから150ずついくってことは300メートル、
はい、
あ、そっか、はい、開いた上空ワイドは850メートルぐらいになるってことなんですよね。
あ、
ま
あ、
そんなね、多分視界から見切れるような花火もこう見れる、近くに来ていただくと見てそんな臨場感も味わっていただきたいなというふうに思いますね。
ほぼ1キロってすごいですね。
そうですね、視界から消えるんじゃないですかね。
あ、はい、これはぜひ、はい、間近で見ていただきたいなと思います。今年は私も初めて、はい、この神明の花火に見に行きたいなと思います。明日は気仙沼で開催している復興支援の花火大会について伺えればと思います。最後に佐伯さんの好きな曲、米津玄師レモンをお送りします。佐伯さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。